はい、こんばんはです、はい、全く、やるもんと、合わない曲でただ普通に自分が聴きてからかけてみたって久しぶりと、いうことで、今日はですね、こっちの世界ゾーン、3回目、76話目から、100話目まで、行ってみたいなというふうに思います、はい、で、レッスン目から、290番さんでてか289番さんからせっかくだから読むか、笹にぶら下がってるお願い朗読ですねと、まあ、今日、七夕だということで、忘れてたで、ね、290、スカイプ ID は画像ページだけに書いておけばいいよと。画像ページだけか、また随分うん、だって画像ページはっきり言ってもうないに、なんか合ってないようなものとほとんども使ってないしね。それだとあまりにも今度わからないってことになるんだけど、それはどうなの、うん、で、291がゲロジーって書いたんですが、あ、そうか、これは NG ワードにした方がいいかな、これをまたかよ久しぶり見たよ、音符までついてた。で、293、録音聞いてたら始めるとか、また寝不足になるじゃないかと。やつが録音を聞いてもらって、まあまあありがたいんですけど、その、無理してね、聞かずにね、少しずつ、まあ聞いていただければと。はい。まあ大したことやってませんけど、自分。で、294、イサム・アシッド、またコーンと、月曜なのに元気ですねと。月曜だから元気なんだと思うんですけどね、まだ1日目ですからね。はい。そう、まあできる時にやらないとね、まあダメな時はスコーンと一気にダメなのか、なんつうの、2ヶ月来なかったりとかしますし、まあ行ける時にね、行ってみないと。はい、ということで、早速行きたいと思います。はい、じゃあ、曲ストップしますかね、ほいと。はい、じゃあ行きますかい。じゃあ行きましょう。こっちの世界ゾーン、3週目って書いてあるところの、76夜目から、行きたいというふうに思います。76夜目は、突撃隣の〇〇〇〇〇〇〇と、パワッチさん段から。じゃあ行きましょう。私の家のお隣の S さん宅の話なんですけど、 S さんの家には娘夫婦が同居しております。その娘さんはなんていうかものすごいヒステリーなんです。どのくらいかと申しますと、3日に一遍は親子喧嘩、過去それも娘さんからの一方的なをしていまして、私の部屋まで聞こえてくるほどすごいんです。ある日のこと、私が自宅でパソコンに向かって仕事をしていると、いつものごとく親子喧嘩が始まりました。最初は年中行事が始まったよと呆れていたんですけど、その日はいつもの喧嘩と違っていました。娘のものすごい罵声、それはもう言葉に表せないですが、やつぎ早に母親に浴びせられたかと思うと、お皿やコップの割れる音がして、島には母親のすすり泣く声まで聞こえてきたんです。私はこれはやばいんじゃないのかなと思い、警察に電話しようと腰を浮かしかけました。すると次の瞬間、信じられない言葉が聞こえてきたんです。娘、なんで冷凍庫に入れていたハーゲンダッツのストロベリーを勝手に食べたんだよ。母親、ごめんよ、だってお腹が空いてたんだもの。私、え？私は思わず呆然としました。なんでこんな些細なことでこれだけの大騒ぎができるんだろう。こいつらもしかしていつもこの程度の理由で喧嘩していたのか。そう思ったら私は思わず大声を上げて笑ってしまいました。すると先ほどまで騒がしかった凛花が突然静まり返ったんです。うっかりしていたんですが、よくよく考えますと、二人が喧嘩している場所は私の部屋から窓2枚を隔ててわずか5メートルほどのところだったんです。私、やばい、気づかれた。 はっきり言って何を今更状態だったんですけど、とにかく私は息を潜めて気配を殺し、凛花から発せられる殺気が収まるのをただひたすらに願い続けました。翌日、私が会社に行こうと家を出ると、偶然というか待ち伏せていたのか、隣の娘さんにばったり会ってしまったんです。娘、あ、違う、私。お、おはようございます、娘。私、私会社に行かなきゃならないので失礼します、娘。あの、私。え、なんですか、娘。今度からは聞き耳を立てるなよ、私。え、身の危険を感じた私は、そそくさんにチャリにまたがると、ごめんなさいと一礼して逃げるように会社に向かったのでした。マジで怖かったです、ほんと。以上。で、次、77夜目、報告しますで、にゃんこ三段。こんにちは、にゃんこ過去なっちゃんです。池袋の怒鳴るおばちゃんを捜索してきましたが、いませんでした。夕方だったから夕食にでも出かけていたのでしょうか。あ、悲しかったです。時間が結構あったので、うろうろと捜索したのですが、再チャレンジしてまた報告しますね。その代わりといってはなんですが、昨日は違うものを見てしまいました。昨日は池袋経由で新宿、正確には大久保ですが、に行ったんです。そして大久保といえば、ちょっと昔有名になった外国人姉ちゃん売春お誘い現場じゃないですか。よく裏道を通っているので、このご時世でもかなりの人数の姉ちゃんが立っているのをよく見るんですね。で、いつものごとく、ああ寒いのに薄着して大変だなと思いながら歩いていると、姉ちゃんたちはサラリーマンの兄ちゃんが通ると、2万円と言って声をかけています。とその時です。10年以上そこを通っていて初めて見ました。兄ちゃん、外国人の姉ちゃんゲットだぜ現場。突然一人の姉ちゃんが取りかかった兄ちゃんと腕を組んで歩いて行ってしまいました。それを目の当たりにした私と友達は、いるんだろうなとは思ってたけど現場は初めて見たねと話して帰りました。いらんおせっかいだけど、病気とかって怖くないのかな。以上。で、次行く前にジータ、295、配信に全く関係なくて恐縮なんですけど、イサムさんの使ってる自動作曲ツールってなんてやつですかと。ん？いや、使ってないんですけど。自動作曲ツール、いや、使ってないですよ。自動作曲ツールで一回ほんのちょろっと遊んだっていうのはありましたけど、自動作曲ツール別に使ってないんですけどね。まあその時遊びで使ったのはなんていう名前だっけかな。なんだっけな。いや、もう使わねえだろと思って消しちゃった。あれ、どっかにあったかな。あれ、まだあったかな。いや、多分ないと思うな。忘れちゃったな。なんだっけかな。ごめんなさい、忘れちゃいましたね。自動作曲ツール、なんだっけな。名前忘れちゃった。忘れました、申し訳ないです。思い出しておきますね。作曲ホイホイじゃなかったっけって書いてある。作曲ホイホイ、確か。297番さん、ありがたい。確かそんな名前だったような気がします。はい。で、298、自動作曲ツール、相当前に話題になっただけじゃんって書いてあるけど、話題になったっていうか、一回自分が落としてみて適当にいじってみたっていうのがあっただけで、自分が別になんだあれもこれもなんか自動作曲ツールを使って作ってるようなあれではないですし、ということで、まあ作曲ホイホイってやつだったと思うんで、ちょっと調べてみてください。はい。で、296、放送間違えたかと思ったと、オープニング、いや、いい感じだ、今日は生で聞かせてもらうと、ありがとうございます。はい。で、次いきます。78夜目、酔っ払い伝説で、三日月姫さん段。 皆様お久しぶり&おはようございます。おはようの時間は特に過ぎてますか？私はまだ頭の中がとろけています。っていうか二日酔い。カーネル・サンダース。以前雑誌で似たような話を読んだ私は、飲み会の後に友達と、よしカーネルおじさん、わしらと一緒に帰って飲み直そうとかなんとか言って連れて帰ろうとしたのですが、そういう事件が多発していたのか、彼の足はしっかりと鎖で固定されていて動かすことができなかったというほろ苦い思い出があります。以上、第79夜目、サトちゃんの小僧、チャルさんだ。カーネルおじさんの話題で盛り上がっていますが、ペコちゃんのバージョンを聞いたことがあります。学生の時サークルの先輩が誘拐しました。私ペコちゃんさらわれちゃったの、助けに来てと裏声で電話したそうです。家の近くの薬局に小僧のサトちゃんがいるのですが、雨の日も外に出されるなどかわいそうな待遇を受けています。誘拐された方が幸せかも。以上で、第80夜目、大阪版池袋&大久保のおばちゃんで、大阪の平野の姉ちゃんやねん三段。長い、いきましょう。何やら池袋と大久保の変なおばちゃんの話で盛り上がっていますが、大阪の天王寺にもいます。ナイトブレーカーさんとか螺旋さんなら多分天王寺がどういうところかご存知のはず。わかりやすく言うならジャリンコ地へありましたよね。あれの舞台は新世界というあたりだったと思いますが、まあ近所です。地下鉄 JR で一駅、歩いても10分足らずのところ。近鉄デパートがあるのですが、そこの地下にいます。もうそうですね、私が彼女を認識してから早20年近く経つのではないでしょうか。小学生の時だったと思いますので、彼女を初めて拝見したのは、おそらく初対面の時以来髪を切っていないし洗ってもいないと思われます。まるで平安貴族のお姫様のような髪をしていらっしゃいます。それはそれは長く長く長く伸ばして今は引きずるほど、そして時折ブツブツ言いながら歩き回ってらっしゃいます。大抵の場合胸に布団を抱えて、服装も大して変わっておらず、おそらく同じようなものをどこからともなく探してきているものと思われます。赤いサテンのように光沢のあるちゃんちゃんこ風の膝上ぐらいの長さの上着を着ていらっしゃいます。それにズボン、結構よく観察してるでしょう。だって天王寺はマイテリトリーでございますので、ちゃんとどういう人がいるのかインプットしておかないと。どなたかこの女性をご覧になった方いらっしゃいませんか。以上で、次81話目、自分に焼き印、にゃんこさんだ。今朝の出来事を一つお話ししようと思います。昨夜ちょっと遊んでいて寝るのが遅くなってしまい、朝ボケーとして会社に行く支度をしておりました。ドライヤーをかけていたのですが、私が使っているドライヤーは頭にブラシが取り外しできる、いわゆるくるくるドライヤーでした。ボケーとしていてブラシを外して濡れた髪を乾かしておりました。その時です。不意にジューというような感じと暑さにドライヤーを離しました。びっくりして鏡を見ると首に赤く跡が、位置にしてみると喉仏のちょっと下あたりです。ああ、自分でドライヤー夜勤をしてしまった。しかも痛いです。会社に来て制服を着ようとすればブラウスが当たって痛い、しかも薄く赤くなっているので付け損なったキスマークのよう。なんだかとっても悲しい一日の始まりだったのです。以上、あんまりパンチがね、あんまりね。で、第82夜目、私もで爆裂ももちゃんさんだ。なっちゃんさん、私もやったことがあります。しかも鍋の蓋で。まだキスマークの付けられ方も知らなかった中学生の頃、ほうれん草を茹でるためのお湯が沸騰したので塩を入れようと鍋の蓋を取りました。普通の思考回路でしたら多分その蓋をどこかに置いたのでしょう。しかし中学生ももは何を考えたのか、熱い蓋を顎に挟み、そして見事に喉仏のあたりを火傷しました。知らないということは恐ろしいこと。バンドエイドをしっかり首につけて歩いていましたが。以上、淡々といく。83夜目、10でジョンジョンさんだ。波があるね。で、見たび登場、ジョンジョンです。にゃんこ過去なっちゃんさん、ジョンもやりましたよ。夜勤をしかもデコに。 去年の春のことでございました。ジョンは当時巻き髪スタイルをしておりまして、出勤前に15分ほど鏡の前でくるくるするのが習慣に。そしてその時使っていたものはドライヤーではなく、極太のコテのようなレブのホットカラーでございました。こいつはめっちゃ熱くなります。水などかけようものならじゅわーっと一瞬で蒸発させてくれます。で、ジョンはその日の朝も何気なく前髪のあたりをくるくると内巻きにしておりました。その時ジュッという音がいたしました。そうです、私のデコのあたりから。気がつくと私の眉間のやや上、そうデコの真ん中あたりに焼き印の跡が。その日は恥ずかしいやら痛いやら、四角い絆創膏をデコに貼り付けて会社に行きました。会う人会う人にデコのことを聞かされ、一日笑い者になりました。とさ、以上で、次84夜目焼き印話だね。で、爆池三段、焼き印ってすごいインパクトある単語ですよね。はじめまして、爆池と申します。どうぞよろしく。ある知人の子供時代のことです。古いです。 M 君としましょう。M 君当時小学運年生、お友達 A 君と M 君のお家で遊んでいました。二人とも好奇心もりもり、 M 君の親の車の中で大暴れ。車の中にはいろいろな記号やらスイッチやらてんこ盛り。 I 君は何かを発見。何何、とりあえずポチッと押してみる。 I、 M 君何これ。 M、 あ、これ家の印鑑。 I、M、 手出して。はいはい、もうお分かりですね。ジューッとシガーライターとか言われるものです。I君の左の手のひらには M 君のお家の印鑑と言われる焼き印が。おたまじゃくしお腹みたいな模様が。なんだそりゃ。おたまじゃくしお腹みたいな模様が。なんだそれ、おたまじゃくしお腹みたいな模様がって書いてあるんですけど、よくわかりません。しかし M 君、邪悪な子供だ。恋だって。以上。で、第85夜目。とりあえずレスマガイの小ネタ集、ナイトブレイカー三段。おーちょちょちょちょ。すいません。で、いきます。まずは小ネタ集その1から。カーネルおじさんが鎖で繋がれたのは、あの阪神優勝大阪爆裂道頓堀寒中水泳大会が行われた時のこと。とある酔っ払いが持ってっちゃったんですね。もう有名な事件なんで今更ですが、あの時は食い倒れ人形やすっぽん太郎も被害に遭いました。それ以来食い倒れ人形やすっぽん太郎はもちろんのこと、カーネルおじさんもしっかりと鎖で呪縛もとい縛られてしまったんです。結構あちこちの人形さんが繋がれるようになったのは単に阪神が悪い。その2、あれは会社に行かなければと急いでいた時のこと。髪の毛を整えようとスプレーをシューシュー。私、あれなくなったのかな。スプレーの缶を振ってみるとチャプチャプ、まだまだたくさん入ってるみたい。おかしいなとスプレーを前に向かって吹きつけてみてもシュッシュッ、あれとノズルを覗いてみた途端プシューッと、私はうじゅーって、あれめっさ痛いっすね。で、その3、天王寺ではそんなおばちゃん見たことあれへんわ。でも JR 大阪駅と JR 天王寺駅で同じ日に100円おばちゃんに襲われたことはあります。ジャリンコ知恵の舞台の、ひょうたん山を高校の頃まで本当に山だと思っていた。ナイトブレーカーでした。以上。ジャリンコ知恵っていうのの話がどんな話かがわからん。で、次、第86夜目、怪奇よだれじじい。で、ナイトブレーカー三段。もう一つちょっとネタ、精神病院にはさまざまな方たちがいます。今回は、ボケ老人のお話です。そのおじいちゃん全く何を考えているのかさっぱりわかりません。悪い意味でも何でもないんですよ。でもいつもぬぼーっと立ってて、頑丈に鍵をかけられた外へ向かうドアをいつまでもいつまでも見つめているんです。 まあ外に出たいんだなってのはよくわかりますけどね。でもタラーといつもよだれを垂らしてて何を言っても聞いてくれません。聞こえてないのかなと思ってそばで大声を出して呼んでみると、うるさそうにその場を立ち去ってしまいました。そのおじいちゃんが私のいた大部屋の病室にやってきました。と言っても別におじいちゃんの病室が私と同室になったわけではなく、ただただ歩いて入ってきたんです。それも音一つ立てずにね。私はちょっとお昼過ぎでうとうとしていたので、気がついた時には隣のベッドの向こう側に立っていました。いつものようによだれを垂らしてぬぼーっとね。看護師さんたちは、あのおじいちゃんね、ボケてるけど何も危害を加えないから大丈夫だよと聞いていました。うとうと半分眠りかけのふわふわ目でおじいちゃんを見ていると、なんだかいつもと違うことに気づきました。そう、よだれの量が当社比 2.5 倍、そして滴り落ちてるではないですか。そしておじいちゃんはくるりとこちらを振り返りました。ゆっくりゆっくりこっちへ向かってきます。うわ、ベッドを汚されてはかなわん。慌てて看護師さんを呼びに行きました。部屋に戻ってみると、ガンガンガン、どこから持ってきたのかお掃除用のモップで部屋の窓を鉄格子入りを力いっぱい叩いてるではないですか。もう眠気なんてあっちゅう間に吹き飛びましたと思う。そのおじいちゃんもお茶目さんなところがあって、若いケースワーカーの女の子、過去大学院卒業したての新人半見習いが来るとシワだらけ顔をニヤーって鼻の下を伸ばしていました。以上で、次87夜目、ほうネタ&痴漢ネタ、やっさん談。こんにちは、こっちには初めて書き込みします。ほう、ネタと痴漢が合体した怖いこっちの話です。僕は大阪在住ですが、先月彼女と一緒に東京へ行った時のこと。渋谷で買い物してたのですが、お腹が空いてせっかく東京に来たんだし、何かいいものでも食べようかとぶらつきつつ探し歩いておりました。ピールコの地下にレストラン街がと思い入ったところ、それほど食べたいものはなく、後にしようかと思った時、あ、トイレ入っとこうと思い、彼女と一緒にトイレに向かいました。それが恐ろしいこっちの世界だとは気づかずに。もちろん入り口で男性用女性用と分かれているわけで、僕は一人で中に入っていきました。中はそれほど汚いわけでもなく、過去東京は公衆トイレきれいじゃないのが多くないですか。二つのいわゆる商用の便利がありまして、僕はその手前側で用を足しておりました。すると男の人が一人入ってきて、見るところそんな怪しくもなく年の頃20歳前後でしょうか、奥側の便利の方に行きました。二つの便器の間には仕切りのようなものはなく、見ようとすれば見えるわけですね。まあ僕は気にせず、普通気にならないですよね。用を足していたわけですが、お隣さんの様子が何か変なんです。まっすぐ前を向いていても隣の動き的にはわかりますよね。なんとそのお隣さん、右手が上下運動のストロークを繰り返しているんです。顔はこっちの方を向いているようなんです。僕は急いでそこを離れようとして洗面所に向かい、手を洗おうとした途端ですが、ちょうど鏡が反対側になってて見えるんですよ、彼の様子が。そこでエレクトした彼のものを見てしまい、急いでその場を離れました。出口で彼女を待ってたんですが、彼が早く出てきました。難なくそのまま吸い去ったんですが、後から出てきた彼女は真っ青になった僕の顔にびっくりしていました。訳を話すと、やはりおかずにされていた公算が強いとのコメントでした。一人でするんだったら台の方へ行けば済む話ですから。東京は怖い。以上。で、299番ジータ。こっちの世界のが圧倒的にほって書いてあって、丸が書いてあって、モネタ多いよねと。やっぱり幽霊より人間の方が怖いなと。またね、まるで押しつぶした形になって字出ちゃってんのよ。ほって書いた後丸がついてんだけど、モネタって書いちゃってんだ。で、次88夜目、ホモといえばバグレツモモちゃんさんだ。ちくしょう、音鳴っちゃうな。早めに止めてるつもりなのに。じゃあ行きます。 以前友人男と六本木にあるショーパブに行ったところ、ママ過去ニューハーフ非常に美形が友人を痛く気に入り、見送りの際エレベーターに同乗してきました。もちろん優しい私たちはママの気持ちを察して階段で帰りました。1階に着くと妖艶な微笑みを浮かべた上機嫌なママとすがるような目で私たちを見つめる友人男の姿がありました。彼は多くを語りませんでしたが、とにかくとっても気持ちよかったそうです。今度ママに技について聞いてみたいと本気で思ってしまいました。以上で第89夜目なぜで3月うさぎさん段。ホモネタで盛り上がっているようですが、カミングアウトって知ってますか？普通に生活しているゲイ、同性愛者の方が自分がゲイであることを 初告白することなんですが、私は今まで3人の方にカミングアウトされています。男性2名はいいとして、親友の女の子に告白された時にはどうしようかと思いました。彼女はやはり私の親友である女の子が好きなのだが、彼女がノーマルなので苦しいと言っていました。慰めながらも私じゃなくてよかったと思っていました。男性のゲイの方とは女友達のようにお付き合いしていますが、あんたって性格は男よね、顔や体はこれ以上ないほど女なのにね、私と交換してよといつも言われます。私って一体何なの？ちなみにイザムに似ていると言われたこともあります。以上で次第90夜目数奇なレズ運命ナイトブレイカー三段。今回はホモレズネタなので、私の隠されたもう一つの運命のお話を。私自分でも不思議なのですが、なぜか知り合う方に神経症等の心の病を患った方が多いのですが、もう一つ多い方々がいます。そう、お気づきですね。同性愛者です。といっても、ホモに私が迫られるわけじゃないです。まずは、私の最初にお付き合いさせていただいた女性。最初に声をかけてきて付き合い始めた、過去つまり恋人になったのは、彼女に告白されたんです。付き合ってくださいって。彼女の行動を見てると確かに私のことを愛してくれているのです。でも、どんな状況でも、エッチまでしても決して愛してるとか好きとか言ってくれないのです。それである時、私もなんだか切なくてつい彼女を問いただしてみました。すると、私前から好きな子がいるね。でも女の先輩で、だからあなたのことは嫌いじゃないけど好きって言えない。言ったら負けるみたいやから。どないやねん。なんか女性というかなんというかに負けたようで、とても悔しいような悲しいような切ない青春でしたと思う。そしてその後付き合った女性、告白した女性には全員カミングアウトされちゃうし、しかも全員年上。かくいう現在同棲中の彼女も元レズ。一体私って何なの？ちなみに某 W〇J チャットでは裏で毛包様たちに好かれているという噂を耳にしたこともあるんですが、ニックディ近藤もショタコン毛包だし、もういやん。PS、もちろん現在は彼女はレズではありません。あしからず。以上。で、第91話目、随分下のレスですが、LED さん段。僕も一回、ホモ親父におかずにされたことが、ヤスさん同様、僕も公衆便所でした。まあ公衆便所以外のところでおかずにされてたらその方が怖いですが、ちなみに僕は別に美少年でもたくましい体格でもないです。まあものすごく人が良さそうな顔、過去友人団の人間です。ああいう人たちってどういうタイプが好みなんでしょう。まあそれはともかく、その親父の話です。もちろん僕はさっさと逃げようとしたんですが、それに気づいたその親父はなんと追いかけてこようとするんです。もちろん物を出したままで。やばいと思った僕は一気に反撃に転じました。といっても足刀、側頭を叩き込んだら汚い床に倒れ込んでくれたんで、そのまま逃げてきましたが、本当に東京は怖いところです。皆さん気をつけて日々を暮らしてくださいね。以上ジータ300番、ホモ、ウヘー、レズ、ドキドキ、女だと逆なんだろうか。それはどういうこと？その反応は、 その反応がよくわからない。はい。で、次いきます。第92話目。そこは発展場。チャル三段。そんなのばっかか、これ。これこんにちは、チャルです。ほぼネタで盛り上がってますね。私は今は亡きフレディ・マーチュリー様の大ファンですので、あながち嫌いでもないのですが、今から数年前、友達過去女と高田の馬場に暖色映画特集を見に行きました。外国ものと邦画の2本立てだったのですが、なんか見事に周りは発展場で、スクリーンより周りに目が行ってしまいました。以上。第93夜目。同性愛は文学だ。三日月姫さん段。うお、ホモネタで盛り上がってる。業界は同性愛というか、いわゆる両頭使いがほとんどだという。特に昔からの時代劇俳優さんたちは、知り合いの某脚本家、時代物を多く手掛けていますの方がおっしゃっていました。その方は貴重な昭和一桁のお生まれなのですが、脚本の仕事をする前は新聞記者をしておりました。そんなまだ大学を出て何年も経っていない初々しさの残っている彼に、文芸雑誌の編集者がこう言ったそうです。君は実に江川ポ先生の好みの顔をしているよ。どうだい、先生の編集の仕事をやってみるかい。一生食うのに困らない生活ができるよ。どうだい。だいたい少年探偵団なんて怪しいと思ってたんだ。小林少年女装とかしちゃうし。以上。第94夜目、ホモレズという言葉、匿名さん他。いい、以前からロムしていたものですが、前々から気になっていたことがあるので書き込ませていただきます。ホモやレズなど別世界の人間なのだから、ここのような普通の人間が楽しむようなところは見ているはずがない。そもそもホモやレズは異常者だから、傷つくという人間らしい感情を持っているわけがない。これは差別ではないのですか。差別しているわけではない方へ、みたいので、アドレス。で、これは長い。ホモとレズについていっぱい書いた。はい。長すぎる、これは。尋常じゃないぐらい長い。で、次。95夜目、コンビニの革命、御堂リアル三段。どうも久しぶりな御堂リアルです。給食当番として久しぶりに鮮度の高いネタを提供します。うちのコンビニの事務所は監視カメラがある。これはどう考えても店員を監視するためなのだ。というのも、これは本社の人から聞いた話なのだけど、コンビニの万引きの8割が店員によるものだからだそうだ。確かに俺も廃棄処理した後の商品を食べたりしている。つまりは店員が商品や売り上げを盗んだりしないための監視カメラなのだ。さすがに店長もこのカメラのビデオはよくチェックしているらしい。獅子心中の虫こそ最大の敵だからだ。だがバイトで一番古く今回革命を起こした下原かっこ仮さんは新たな見解を我々に提示した。事務所の監視カメラさ、店長がよくチェックしてるやつ、あれって本当は覗きカメラなんじゃねえの。そう、女性アルバイター、過去女子高生や女子大生の中には、事務所の中で下着姿まで着替える人がいる。当然我々男子はその時事務所から追い出されるのだが、当然カメラはその一部始終を捉えているのだった。下原かっこ仮さんはこの説をバイト間に広めて、アルバイターの店長への反感を高めている。革命未だ終わらず。俺のバイトの任期終了まであと18日。以上。しかし監視カメラがあるっていうの分かってるのに、そこで着替えるのかいっていうのもあるんだけど、完全にそれねえ、もういいの相手。第96夜目。まあ、知らないから着替えてるんでしょうけどね。知ってたら着替えるか。わかんねえ。で、第、96夜目。そこにも、あそこにも、ほら、マスオさん。で、ナイトブレイカーさんだ。こんばんは、ナイトブレイカーです。さてさて、今宵は、今回のお話はちょっとエッチな小ネタ集です。あしからず。精神病院に限らず、やはり入院生活で困るというか、なんというか、 そう、やはり処理に困っちゃいました。内科とか内臓疾患などで苦しんでいる方ではあまりそういった話は聞いたことはないのですが、まずは私の体験だから、その1。結局私は1ヶ月間我慢したのだけれど、やはり長い間入院している方はそうはいかないのでしょう。私が入院した当初はトイレも誠に便所という感じのボットンでした。とっても汚くて年季が入っていました。そして大便の方のドアも小窓があり、鍵もありません。それはやはり何かあった時、過去自殺とかお年寄りが倒れたりのためにそうなっているのでしょう。そして2週間ほどした時に新生トワレットはオープンしたのです。そのトイレはちゃんとドアに鍵があり、小窓もありません。中には呼び出し用のボタンがついています。これで前述の理由、何かあった時がクリアされるのかどうかは置いといて、ゆっくりリラックスして用を足せるようになったのは言うまでもありません。そしてある日、便秘で苦しんでいた私はやっと来た便意に喜びさんでトイレへやってきました。そして勢い込んで大便用のドアをバターン、失礼いたしました。そう、そこには高揚したマスオさんの姿が。その2、ある日の昼下がり、部屋でうとうとしていると、どこからともなく、うっほ、何やらゴリラの鳴き声のような。私は何だろうと音のする方へ行ってみると、誠に体型もゴリラのそれである下半身すっぱだかのおじちゃんが必死の摩擦運動。なんか気分はサファリなパラダイスでした。その3、最後は友人、そう、長谷部過去亀井くんの体験談です。彼は子供の頃からしょっちゅう足を怪我していました。ある時は自分の不注意で、またある時は車に追突されたりと、私の知っている限りでも足の怪我で10回くらいは入退院を繰り返しておりました。その度に毎週土日はお見舞いに行って一緒に遊んでいました。そんな彼の入院生活も大変だったようで、外科というのは別に体が悪いわけじゃない、怪我している患部以外は健康そのもの。そりゃあもうねえ。である時、彼と同室になったヤーキーの方がいらしたそうな。だけど同室にいればお互い毎日顔を合わすわけで、そのうちとても仲良くなったそうです。そして同室の彼のところにお見舞いに来るのもやっぱりキー。その悪友達は毎日大変だろうとあるお土産を持ってきたのです。その名もおしゃぶりさおりちゃん。そして仲良くなった長谷部くんにもお誘いの声がかかったそうです。使用は2日に一度のお風呂の時間。その同室の彼は試してみたそうです。とってもヌルヌルで天にも昇りそうだったとか。その話を聞いた長谷部くんはもうお誘いに乗り気だったそうです。ところが無情にも次のお風呂の日が来る前に彼は退院してしまいました。何でも部屋がいっぱいになったので治りかけていた彼は追い出されたとか。彼が退院した日に言った最後の一言、それはもうちょっとでやんと兄弟やったのに。以上で、次、第97夜目、卵、爆裂ももちゃん三段。それは昨日のことです。私は新宿発の埼京線で運よく座ることができました。ほっとして車内を見回すと、横の席には人間ではなく包み紙を剥がされた裸のままのミルキーがちょこんと寂しげに座っていました。そこへサラリーマンがそのミルキーに気づかないままいきなり腰掛けたのです。ミルキー危うし。車内は騒然となり、人々は息を呑み成り行きを見守りました。やがてある駅でそのサラリーマンはごく自然に席を立ちました。彼の座っていた座席にはミルキーがそのままの姿で鎮座しています。そしてその座席の前に立っていた大学生と思われる男の子がぽつりとつぶやきました。あの親父、卵を産み落としていきやがった。お後がよろしいようで。以上。で、次に。第98夜目、復活の兆し、螺旋三段。思い出しました。私も彼のように突っ込めればよかったと思うお話です。電車に乗ってると仲間内からラッキーと呼ばれている人がいました。そこで私は思いました。彼の名字は池田だろうと。いや、だから何と言われると。いいじゃん。第99夜目、恋の必勝プレゼント、大阪の平野の姉ちゃんやねんさんだ。 さてさて、前にホモネタで盛り上がっておりました時に私がお話ししました上司のことで面白い話を思い出しましたので書き込んでみようかと。私、この上司以下 T 課長が大好きでした。新卒で入社してからお世話になった課長です。その歯並びの悪さといい、世界三大珍味のフォアグラを思わせる顎の周りのお肉、お腹のあたりのお肉といい、私が腰まであった髪を切ったという理由で3日間も口を聞いてくれなかったわがままさといい、アメリカ出張にド派手な紫色のサムソナイトを引きずって会社に来る神経といい、取引先にもらったというバカクソまずい飴を愛情と無理から食べさせるその歪み具合といい、もう何を取ってもどこを取ってもラブリー T 課長マイラブマイ命状態でございました。そんな私のけなげな恋心を打ち明けるチャンスがやってきました。そう、バレンタインでございます。私はチョコレートではライバルの多い T 課長の気を引くことは不可能と一生懸命プレゼントを探しました。最初はパールピンクのハイレグビキニパンツにしようかとも思ったのですが、乙女の恥じらいか買うのが戸惑われました。そして見つけたのです、私の恋を実らせてくれる運命のプレゼント。このプレゼントさえあればもう T 課長は私の虜、恋の矢がその胸に深く刺さったも同然。バレンタイン当日、いそいそと転部してしまった T 課長のもとへプレゼントを届けに参りました。予想外に大きなプレゼントに課長は驚いたようでした。何何これ、今にも開けようとする T 課長を制し、私は強く言いました。課長、何があっても会社では開けないでください。お家に帰ってからです。いいですね、会社で開けたりしたら浦島太郎くんになってしまいます。強く訴える私の言葉に T 課長は驚きつつも何やらにんまりとしておりました。さて、翌日プレゼントに対する反応が返ってまいりました。内線電話を取ると T 課長でした。お前なあれと絶句しておられます。もしや気に入らなかったの、私の恋の必勝プレゼント。え、受けたでしょ。受けたも何も。着てみました。着た。そのまま飯も食った。嫁はん笑うからって顔上げようと知れへんがな、ずーっとうつむいたまま会話しとったかな。笑っていただけで何よりです。私の恋の必勝プレゼント、そうです、それは着ぐるみ。あなたを優しく温かく包む着ぐるみ、しかもゴジラ。あんぐりと大きく開けたゴジラの口から顔が出るようになっております。鱗もついた超リアルもの。 T 課長が帰るなり、いそいそとプレゼントを開け、大笑いする奥さんの前で着替え、そのまま食事をしたそうです。正座して、そして食べ終わるとコロンとそのまま寝転がったそうです。で、課長曰く、あれな、ぬくいからええで、綿入ってるやんか、布団着てるんのと変わらんもん。いや、ありがとうな、せやけど一個ゆでが背びれっていうか、あれがな、背中に当たって痛いね。まあちょうどいいツボ刺激と思えばそれはそれでええねんけどな。恋の行方が怪しくなったと思った私はこうお願いしました。いつか私が結婚するときは絶対呼びますから、それ来て出席してくださいね。ええで、その代わり俺にも花束ちょうだいな。ち、手ごわいやんけ。私の恋はやや違う方向に行ってしまったようです。以上。なんだこの話は。で、次、第100夜目、悲しいお知らせ、イタコ28号さん段。続く。以上です。続くって言って終わりですよ。悲しいお知らせです、はい。というわけで、こっちの世界ゾーン、とりあえず100話終了、残りですね200話です。新作のところに42話あるんですけども、それはまあ置いといて、とりあえず、残り200話をですね、潰していこうかなと。まあ別のやつを途中で挟んでもいいんですけども、とりあえず、そういった形で、やっていきたいなというふうに思います。というわけでですね、今回は、この辺で、まあやったんでね、100話やったんで、 で、せっかくあれだからちゃんと板子さんに教えてもらったやつをですね、ちゃんとそこ開いといてですね、今度できるようにね、しとこうかなというふうに思います。はい、ちゃんとありますね、100は、はい、というわけで、ジータレスミ301番とうとうおっちゃんがあーって書いてるんですけど、まあおっちゃんじゃないんですけども、あーでもないんですけども、とりあえず、はい、やることやったんで、あと何すんだっていうのがあるからな。そう、何も決めてませんでしたからね。一応まあやることやったから、まあこの辺で終わらして、適当にですね、ボケとしてようかなと、ていうかまあ少し、あれやろうかなみたいなやつがあるから、それを少し考えながらそのまま、床に寝床に着こうかなというふうに思います。ではな、スカイプにあの人がな、なかなか最近入ってこないから全然話が聞けないんだよなっていうのがあってね、まあこれはこっちの話なんですけども、それで許可を得てから動き出そうかなと思ってるのに、なかなかですね、連絡が取れないということで、なかなか進まないというか、どうしようかなというところがあるんですけどね、まあ詳しい内容は言わないんですけど、せっかくだからちょっとそのこの前3周年っていう、ゲロジスが3周年ですよという話を聞いてですね、まあそうだ7月だなと思って、でだったらあれ作ってみてもいいんじゃねみたいなやつで、少しネタを持ってたんで、ちょっとそのことについてですね、とある方に許可と話をですねちょっとしてみようかなと思ったら、なかなか、いらっしゃらないので、どうしようかなっていうところで考えているというところ、まあ別にいいのかな、多分大丈夫だと思うので、とりあえずちょっと触りだけでも、作ってみようかなと思うんですけどね、もしですね、そうだな、サウンドノベル作れますよと、作ったことありますよとかですね、作れますよという方がいたらですね、ちょっとね、もしかしたらちょっと、まあ、簡単なやつですけどね、作ってみたい、まあ、予告編的なものですねをちょっと思ってるんで、話を振ってきてもらったらありがたいなと、まあ、そうなければですね、自分の一人でですねまたコツコツと、本当に簡単なやつですけど、作ってみようかなと思ってるので、はい、まあ声は別にないんですけどね、音だけ当ててですね、まあちょっとした、やつを作ってみようと思ってますので、もしよかったら、まあその時は、多分アップすると思うんで、聞いてっていうか見て、もらえればと、まあ多分数分で終わると思うんですけどね、はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルの方はアップしますので、もしよかったら落としてみてと、まあ、こっちの世界ゾーンとですね、昨日はですね自己責任系の、会談とかですね、あと口裂けさんまとめサイトレース読みとかですね、その辺が多分アップされてると思うんで、聞いてくれたらまあありがたいなということで、この辺で終わりたいと思います。今日は思ったよりやっぱりこっちの世界ゾーンの方はあまり長いのがないですね、さっと終わるのが多いんで思ったより早かったです。はい、ではこの辺で、んじゃバイバイと。